はい、というわけで、てっちゃび登場なんですけど、
はい、
てっちゃん沼とか、
はい、沼
食って
今日も食いましたね。
いやー乾杯。
いやー乾杯してない。ないビール。
うん、励み札幌を飲みつつ。
あ、いいですな。
まあね、北海道行ってたんですけど。
そう、続きが聞きたいんで。はい。前回からの。
清水記者と、
はい。
青木先生が、取材に行くっていうとこからですかね、
うん。そうですね。で、それで豚尾さんが札幌に行くって言って、1日目を、終えたところですね。
で、
いや、1日目も終えてないんじゃない？
まあ、でも、ね、久しぶりに、リスナーさんと。
札幌で決まりまくったとか、そういうリスナーさんと飲んで、って。
飲んで、帰りに、三好ので、初めて会うた、ヤムシ、と同じ宿なんで、うん、三好ののカレー食ったりとか、うん、久々に食うと、三好ののカレーうまいなって思って、
うん。
なんか正直、餃子の王将に比べたら、地味な餃子やな、みたいに思ってたんですけども。
うん。
でもやっぱりこう何回も、3回目かな、札幌って。
うんうんうん。
で、餃子食うと、あれ、三好の餃子カレー、やっぱりうまいな、っていう。
そう。
焼きそば屋がなんかやっぱりうまいな、っていうのと一緒。
うまいな、って。
食えば食うほど味って分かってくるものがあるという。
うんうんうん。
なんか赤とんぼ最初食った時ってピンとこなかったりとかするわけじゃないですか。
ああ、まあ、美味しいっちゃ美味しいけどね、みたいな感じよね。
まあ、まあ、悪くないんだけど。
まあ、タコライス、みたいな。
でもなんか2回目3回目になったら、うっちゃに対するなんじゃんみたいに。
そう。
なんつーのってなるじゃないですか。
うん。
んな感じですかね。なんかだんだん僕も分かってきたかなっていう。
なるほど。
で、次の日、実は朝の8時にレンタカー屋の前で集合みたいな。
うん。
レンタカーっていう。
うん。
で、レンタカー屋の前で待ってたら清水記者と青木先生が登場するわけですよ。
はい。
清水記者ってびっくりするわけじゃないですか。
ほうほうほう、
こんなとこでお会いするなんて、
ね。でも、待ってたよね。
そうそうそうそう、そう。いや、でも、ね、まさか来るとは思わないですもんね。
ほうほうほう、
待ってたとしても。
あ、なるほど、ね。
あの清水
来た。まさかって。
実感がないですよね。
うん。
で、そのレンタカーを借りて、あの清水記者の運転で。
はい。あのラリーチャンピオンの運転で。
はい。あのラリーチャンピオンの運転で、これ以上ないぐらい安心感のある。
そうですね。そこら辺の人10人集めても絶対勝てない技術力がありますね、運転に関しては。
うん。うん。いや、プリウスのブレーキがさー、みたいな。
あの事件にも触れるわけです
ね。そうそうそう、運転しながら。
うん。
なんか、プリウスの仕組みがさーって。
うん。
ブレーキが重いみたいなこと言うんだけど、あのタイプの車は全部重いんだよね。うん、
プリウスに限らず。
昔からああなんだよね。
ああ。
だから結局さ、運転するやつがダメだとダメなんだよねって。
その。元も子もだよ。元も子も、もう、下手だから下手みたいな。
いや、その最新の車っていうのはそういう風になってない。改良されてるらしいですよ、みたいなことを青木先生が言ってたんですけども。
うん、
昔は大体ああだったんだよ、って。
おー、うん。
でもまあ、改良されてるってことはやっぱり、よくはないんじゃない、いいんですかねって。まあ、そうなんだけどさ、って。
うん、
でも昔は全部大体ああだったんだよ、って。
なるほど。
豆知識とかは。
はいはい。うん、で、どこに行くんですか、車に乗って。
え？
え？
いや、取材。
あ、取材に。
夕張。
夕張。
はい。
夕張。札幌から夕張。
はい。
なんか遠そうなイメージがある。
あるでしょ？ 夕張のイメージなんて僕は正直なかったんですよ。
夕張メロンしか思いつかん。
どこよみたいな。夕張って。いや、なんか、夕張、僕らの思う夕張っていうのは夕張メロンじゃないですか。
はい。
何を言っても。
うん。
で、夕張ファンタスティック映画祭みたいな。
いや、わからんけど。
え、わからんの？
ああ。
まあ、なんかその夕張市っていうのは特にメロン以外にもう何もすることないから、
うん、
せめて映画祭でもやろうみたいなことで、夕張ファンタスティック映画祭っていうのをずっとやってまして。
うんうんうん。
で、結構有名なんですよ。白石監督なんかの作品とかでも。はい、確か夕張ファンタスティック。ほうほうほう。まあ、ああいうなんかちょっとホラー系とかファンタジー系とか低予算とか新進気鋭の監督とかが出品したりとかして評価を得たりとかする映画祭として、結構歴史が。
なるほどね。
ビデオ、レンタルビデオ、VHS 時代ですよ。レンタルビデオの裏とかをこう、くるってひっくり返したら、うん、あの夕張ファンタスティック映画祭にも出品され、みたいな宣伝がついてたら。
ああ、そういう文句、煽り文句までつくぐ
らい。そうそうそうそうそうそう。フランスかどっかのあの、アボリアッツ映画祭っていうのがありまして、大体ホラー映画の、うん、話題作ってそのアボリアッツ映画祭に出品されてて、その名前がついたら、当時の僕みたいなやつって安心感があったんですけども、それを真似して、こう、夕張映画祭っていうのも一つのブランドとして育てようみたいな。
うん。
だから。
まあ、カンヌみたいなもんやね。
そうそう。ど田舎が再生する。まあでも、だからそのアボリアッツっていうのが一応、お手本なんですけどね。
まあ、お手本、うん。
うんアポリアッツ映画祭でやってますよね。
わかんないけど。まあ、そういう海外の、なかなか権威がある映画祭があるわけだね。
そうそう、
それに習って。
アポリアッツファンタスティック
映画祭。で、やっぱりもう昔からやってるから、なかなか知ってる人は知ってる。
結構もう、日本で言ったら映画祭といえば、東京国際映画祭とかあ
ったけど。夕張っていうのは、
まあ、夕張ですねって。
うん。
まあ、夕張に、冬になったら夕張に集まって、もう映画オタはそこでちょっと過ごすみたいな。いろんな新作映画。日本にで公開される結構、ディズニーとかでも何でもそうなんですけど。
うん。
結構話題作なんかもそこで先行上映とかされたりするわけですよ。
うん。
早く見ちゃった、みたいな。
ああ。
でもそれもこれもなんていうの、夕張っていうのが貧乏で特に何の売りも、ないからっていうことでやってるっていう印象はあったわけですやん。
あだから目玉を作ろうってことでしょ？
うん、無理から。
フェスティバルを。
そうそうそうそう、うんで。人もなかなか集まらないようなとこやから、
うん、
集まろうっていう印象があって、で、もう一つ夕張として、破綻みたいな印象ないですか？
あるよね。
破綻しましたって。
うん、破綻って何よって。
市が破綻しましたって。うん、で、もう住民っていうのはどんどんいなくなってるし、
うん、
なんか、その、いてももう、もう医者も困るよみたいな雰囲気あるじゃないですか。
うん、
もうこれから何のサービスもしないからみたいな。
うん、
夕張に至ってって、
うん。
っていうこと考えたら夕張っていうのが僕の印象の中ではなんか、北海道の端っこみたいな。
うん。まあ、秘境ですよね、ほん
と。よっぽど何もない。なんか、原野みたいなところに雪が積もってる的なイメージなんですよ。
うん。
で、時折メロンみたいな。
時折メロンがポーンって飛んできたりとか、
埋まってたりとか。そうそうそう、埋まってたりとか。
そうそうそう。シベリア行きみたいな勢いだね。
で、家と家の間20キロぐらいみたいな。
うん。
で、え、これ死なのっていう。
死と死が隣り合わせなんですね。
さあ、はい。なんかもうそういう、ものすごく漠然としたイメージなんですよ、夕張に対して。うんうん改めて夕張に取材に行くからって言われて、
うん、
夕張の場所を、なんか、Google マップとかで見てみるわけですよ。
はい。
どこって、なんか、それ最近の電車もなくなったって聞いたなっていう。
電車もない？
夕張駅っていうのがあって、そこに対しての鉄道が今年まであったのに、
うん、
もうないと。
うん、
だ完全にバスでしか行けないっていう。だから、レンタカー借りていくっていう、形になるわけですよ。
はい。
じゃあ、具体的にどこって思って調べてみたら、案外、札 幌から近いっていうか。
あ、そうなんだ。反対側みたいな感じじゃないんだ。
その、稚内の隣が夕張ぐらいの印象やったんですよ、僕の中で。まあ言うてみりゃ、
うん、
北海道かつて一周した時に夕張の辺とかって全く通った印象ないんですけど、
うん、
言うた釧路とか根室とか、ね、網走とか、函館で稚内とか、もうぐるーって回ってるわけじゃないですか。根室だの、
うん、
苫小牧だの、十勝、
うん、
なんかそういうあたりって、あ、今そこの辺通過したなとか降りたなとか、いろいろあったんですけども、夕張ってかすりませんか？
夕張に関しては。
かすりも。
だって電車通ってないもんね。
帯広とかやっても通、その時は通ってたんですよ。
あ、ギリギリ？
うん。ただ夕張。
まあ、一周コースには入らんと。
なんですかね。その時に路線図見ながら、
うん、
あ今、あこっちこう行ったら夕張かとかも思ってもないなっていう。
でも沖縄の俺でもなぜか知ってるぐらいは有名な市だよね。
うん。もう、知名度は高いじゃないですか。でも。
知名度だけはなぜか高い、ね。
あるけど、みんなの中に思い浮かべる夕張って描いてみてって言っても何も描けないじゃないですか。
メロンっていう。
そう、メロン描いて、雪とか描いて終わりみたいな。
終わりって。
で、北海道のこう、形思い浮かぶでしょ、地図の。
うんうんうん。
大体でいいから夕張の場所どこって言って差し示してって言っても、差し示せないですよ。
あ
でも、まあね、なんとなく、なんとなくこうであってほしい夕張みたいなのは、うん、なんか海岸線のあたりみたいな。
だって俺らも、ポルトガルどこって、ポルトガルどこって言われても、うーんって悩むもんね。
ああ。
指でポンと本当にさせるって。で
海岸線のあたり。
みたいな。
うんうん。ポルトガルの海岸線の大航海時代ですよ。
え、だからどこってなるし。
海岸線のあたり。
あたりになるわけよ。だから、むごいわけ、俺らの地理なんて、どうせ。
でも、意外にそうではなく、
うん。
まあ、大雑把な言い方すると、
うん。
もう直線ではないんですけど、
まあ、車で行けるっちゃ行けるような距離なんだ。
札幌と、
うん。
札幌と、新千歳空港と、
うん、
夕張で三角形かけるような場所。
はあ。じゃあそんな遠くないんだね。
そして山側、山側。
堺市ぐらい
大阪市から。もうちょっと、北海道のスケール舐めないで。
ああ、はい。
大阪って日本でも有数に狭い風なんで。
あ、そうなんですね。はい、
香川県とかなければ、どんじりに近いんじゃないかなっていう。まあ何しかだから、あ、そこみたいな。
うん。
あ、こっち側なんや。
そんな近い。
で、まあ、正味車で1時間ぐらいですかね。
なるほどね。
もう頑張りゃ全然1時間。
余裕だね。てか余裕だね。全然遠くないじゃん。車1時間って。
電車が走ってる時に電車で行こうと思ったら大変やったんでしょうけどね。
いやね。
まあ、ダイヤ
なくてよかったね。
いやいやいやいやいやいやいや、よう言うわ、ほんま。
なんで？
いやでも、なんかその、夕張とは言うものの、三笠市っていうとこから調査が始まるみたいな話が。
はい。
三笠市は、その夕張の北側ですかね、まあ大雑把に言うと。
うん。
隣の市みたいなもんなんですけど。で、そこのなんか炭鉱とかも、調査するみたいな。
うん。
炭鉱って。
うん。
一体何の取材に行くかも僕は知らされてないわけですけど。
はい。
行こうっていうことで、朝早から、その札幌市を出発して、一路その三笠方面に行くわけですよ。ガンガン。
うん、
で、途中で、その清水記者の面白話とか聞いたりとか。
面白話
いや、だからプリウスってさーって。
ああ。
わーって言ってたら、なんか最初の目的地が鉄道村とかっていうところらしくて。
鉄道村？
はい。
すごいな。
何のこととかって思うじゃないですか。
うん。
清水記者の調査、なんか事件とかなのかなっていう。
うん。
でも走ってるうちにだんだん分かってきたことがありまして。
はい。
このドライブっていうか、その取材っていうのは、
うん。
あの、事件とかそういうんじゃなくて、
うん。
青木先生のその新作小説の、
ああ、なるほど。
なんかどうも、北海道が舞台らしいんですよ。
ああ、なるほどね。
で、いろんなことが起きる舞台を、こう、調査して、リアリティのある話にしていこうっていう。
なるほど。
それの取材に混ぜてもらったっていうのが分かってくるわけですよ。
うん、豚尾さん自身も調査していてるわけですな、それを。
うん、うん。いや、この辺で惹かれるのがいいんじゃないみたいな話を。この道路なかなかいいね、みたいな。
まさか俺がってなるよね、豚尾さんのことね。
この
辺で豚尾が惹かれた方が面白くなるんじゃない
そうそうそうそうそうそうそう。なんかどうもその、小説の中では人が惹かれるシーンとかあるらしくて。
うん。
まあ、本当に小説の内容全く分かってないんですけど。
うん。
断片的に、こんなシーンでこの舞台が、みたいな。ああ、こんな風にして、あれかって、小説を練っていくわけねっていう。
うんうん。
で、どうも、その、鉄道とか、鉄道村とか、その、夕張とかが、なっていくらしいですわ。
うん。
なっていくのかな？わかんないけど、調べてはったんで、それを見に行こうということで。で、その、鉄道村に行く途中に、鉄道村じゃない鉄道村がありまして。
え、どういうこと？
なんか、廃線になった駅っぽいものがあって、
うん、
で、そこに線路がいくらか残ってて、
うん、
あの、鉄道とか機関車みたいなやつが展示してあるんですよ。
うん、
すごいなってなって、そこで3人降りまして、
はい、
まあ、ちょっとしたパーキングみたいな休憩所みたいにもなってるんですよね。
うんうんうん、
で、周りタンポポとかいっぱい咲き乱れる中にあの古くなった鉄道とかがいっぱい展示してあって。
はい。
ああ、すごいなって思ったら、周り見たらその駐車場に、自衛隊のジープだのトラックだのガンガン止まってくるんですよ。
うん。
ちょっとああいうのって、やっぱり僕ら慣れてへんから、
うん。
おーってなりますよね。
なるほど。
やっぱり北海道も、
うん。
なんだかんで言って、自衛隊だの、軍だのっていうのが身近やねんなっていう。
なんかでっかい基地があるんでしょ？
あるある。戦車隊もあるし。
ガイアとかがいるやつ。
そう、戦車隊あるし。北海道しか戦車なんてそんなまともになかなか。ねえ。
うん。
だから、ああいう軍隊の車とかガンガン走ってるんですよ。北海道。
沖縄も走ってるよ。
いや、だから沖縄に対して北海道も全然負けてないんですよ。
なるほど。
はーってなる。沖縄もなんかそういう自衛隊のやつとか米軍のやつとか走ってたりとかして、あーってなるんですよ。こっちからしたら。
うん、
北海道もやっぱり、もうすごい集まってくるんですよ。
すごい。何かあるわけね。
多分なんか一大休憩所になってるらしい。この。
あ
ー。なんかにとって都合いいんでしょうね、ここで集まるっていうのは。
うん、
えって思って、なんか自衛隊のジープが止まってるって思ったら、うん、その後5台ぐらいトラックが集まってきてビビりましたからね。
なる
ほど。はーってみんな、もちろんね、軍隊の格好してるわけじゃないですか。
うん、
あんま見ないんで。やっぱり内地人っていうのはああいうものにいちいち衝撃を受ける、忠誠があるわけですよ。
うん。
で、そこでまあ、それは、まあ、意味わからんから、ほっといて、
うん。
で、僕らはその鉄道とか見るわけね。
うん。
だったら、その、売店とかで清水記者とかが、ああ、タブレットがあるね、とか。
うんうん。
鉄道員の制服とか、こう中古の制服とか売ってるわけですよ。
ほうほうほうほう。
昔、この子が鉄道やった時に使ってたやつかもしれないですけど。
うん。
青木先生がこれ買ったらとかって。いや、このさーって、この装置はこうやって使うんだよね、とか、
うん、
ストーブとか、 ストーブの説明とか、その売ってる商品とか、あとなんか同人誌みたいなのも売ってて、
うん、
清水氏、あ、すみません、これくださいみたいな、
うん
うん、結構熱心にこう売店を
くまなく、
うん、っていうか清水氏はやっぱり鉄道好きなんやなってお
お、
でその展示してある鉄道も、
うん、
いやこの寒冷地仕様でこれ北海道でこのタラップがこうなってるんだよねみたいなことめちゃくちゃ教えてくれるんですよ。
寒冷地仕様っていうのがなんかいいね。
うんうんうんうんうん。あの窓のね、旋回層って言って、
うん、旋回層、
窓に丸いのがついてんのね。窓が丸くなってんのよ、何しか、
うん、
でそれってあのこれがぐるぐる回って雪を弾き飛ばすんだよって、ほう、ワイパーとかじゃないんですよね。
なるほど、
窓そのものが回る。
なるほど、すごいな。
丸く切り取られてるんですよ。
うん、
でその何、ターンテーブルみたいなもの、
ああ。
DJ でいうとこの。
うん。あれがぐるんぐるん回るわけね。
窓自体がターンテーブルになってると考えて。
うんうんうん。
で、そこに雪がこう、取り付いてくるわけじゃないですか。
うん。
で、もう回転して弾き飛ばしていくわけですよ。
うん。
漁船とかにもこれ、漁船の窓とかにあるだろうって。
うん。
あれと一緒だろうって言ってくれたんですけど。すいません、漁船の窓見たことないです。
本当、本当は勉強不足でごめんなさいってなる、俺。
あの、漁船っていうのは確かに見たことある気がするけど、
うん、
窓とかに注目したことがないですって。
うん。
なんかその注目するっていうのがやっぱりこう、一流の目を持ってる人間とそうでない人間の違いなんだよねって。
言ってない
よ、ね。いや、言ってた。その、あの、やっぱりこう、いろんなものを見てもさ、みたいな。
うん。
いや、でもその前に漁船にそこまで近寄ったことないですって。
まず近寄れないからね、そんなにね。
あの、てっちゃんとイカ釣り漁船見たじゃないですか。
はい。
窓まで目が届かないですよね。
なるほど。
イカ釣り漁船のあの、でかさだけを見ましたし、もっとあの、中身を見ようとかってないですよね。
中身見れないからね。
遠すぎますやん。
うん。しかもなんかギョロギョロって見てたらなんか言われそうだしね。
まあ、後日その、清水記者から、
うん。
LINE で YouTube 送られてきて、
うん。
漁船の動画の。
漁船の動画
あの、漁船のコクピットから、外を見てる動画。
うん。
ぐるぐる回ってあの、波しぶきとか弾き飛ばしてました。その旋回窓、はあ、旋回
これだよみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。なんとか丸ですみたいな。はあ。漁船乗ることないからね。
うん。
いやでもあれですね。一緒になんかその機関車によじ登ってみたりとか。まあ僕も。鉄道嫌いな方ではないんで。
めちゃくちゃ好きよね。オタクよね、どっちかといえば。
いや、これタブレットですよね、みたいな。
うん。
うん。あの、タブレット言っても iPad じゃないよ。
うんうんうん。
鉄道がすれ違うときに金属の円盤みたいなの交換するんですよ。タブレット交換って言って。それによってあの、正面衝突しなくて済むんですよ。
なるほど。
それがなんか売られてたりとか中古屋で。
中古屋でその。鉄オタ嬉しいなってやつか。
そうそう。タブレット、その円盤を入れてるタブレットのケースみたいなものもあるんです、革の。
うん。
もう今で言う iPad ですよね。iPad の革のケースとか入れがちですよね。
うん。
だからそのケースとタブレットを持って、なんか交換みたいな、ね。まあそれ何、実際鉄がそれ買って何に使うのかって言ったら不明ですけど、
うん、
使い道なんかないんで。
まあ、うん。じゃだから鉄オタ同士で交差するときに交換してるんじゃ
ない衝突せんようにね。
衝突せん。
鉄オタは何かと衝突しがちな印象があるんで。
うん。だこれの下震えないから、ブルブルブルって衝突しそうだからって、これ以上君と。
で、これ受け取ったらもう周り見して帰ってみたいな。
そうそうそう、お互い帰ろうって。
いや、で、この、だるまストーブみたいなのも展示したで、いや、これストーブだよ。
だるまストーブ？
うんうんうん。あの、鉄道とかに設置してあった小型のストーブあるんですよ、丸っこい。
う
だるまみたいな形の、うん、昔はこれで温まってたんだよねって。
へ
え。まあ今で言うとポータブルのストーブですよ。
なるほどね。
そういうのが開発され
て、ポータブルのストーブも俺見たことないからね。なるほどねって言ったけど、イメージだけで今話してるよ。結構
しかもあの昨今ストーブなんか使わないから、ね。
は
あ。いや昔はなんかもうその暖房とかろくにないから、
うん。
車内に入れるためのストーブを開発しただけで偉かったわけですよ。
なるほど。
これコンパクトだねっていう。
うん。
うん。丸っこいし、すごいハイテクだよねって言ってたのかもしれないけど、煙突とか接続されるようになってるんですよ、その車が。うん。今ももしかしたら積んでる車両はあんのかもしれないですけどね、遊びで。当時はもうそれが、もう最先端というか、それしかなかったぐらいの話なんで、北海道でも寒いじゃないですか。
うん。
ね、見て、いろいろ見て、もう散々、その清水記者に説明とかもしてもらって、面白おかしく。でもまあ、ここ全然目的地じゃないから次行こうって言って。
寄り道よね、ちょっとしたね。
そう、ちょっとしたね。で、その鉄道村っていう方向に、行こうっていう途中に、
うん、
ちょっとコンビニでも寄って行こうかって言って、
うん、
セイコーマートっていう、
ああ噂の、
もうこういう郊外来たらね、もう大体郊外というかこの田舎っちゅうの、
うん、
都心部から離れるともう途端にセイコーマートが強くなるんですよね。ローソンとか出さない感じなんですよね。でセイコーマート寄って、そのセイコーマートの商品をこの3人で、いやー、ここの商品、なかなか変わってていいんですよ、みたいな。
うん。
今度は僕がなんかこう、解説する側に回って。
あ、セコマートといえば豚尾さんですからね、二人より。
この惣菜が、みたいなんとか。
惣菜が、あの、漁船と何かつながりがあったりとか。そう。
ビッグマン売ってますとか。
ビッグマンって何？
え、4リットルとか。
ああ、焼酎？
そう、焼酎。ビッグマンとか。
ダメ系のやつ？
そう。あと、宝焼酎レジェンドもありますとかって。
レジェンドも？
うん。やっぱこの辺強いんですよって。
そう。
あの酒の。
寒い国だからね。
酒の品揃えが妙に充実してんのが、酒屋並みに充実してんのがセイコーマートのすごいとこですとか。あと、アイスが、アイスのケースって大体2つじゃないですか、コンビニって。
うん。2
つっていうのはこの窓が2つみたいな。
うん、うん、そう、わかるわかるわかる。
あのね、セイコーマートって最低でも、4つなんですよ。
うん、ほう、そんなにアイスに押してるんだ。
あの、アイスが長い。
長い？
アイスのその、冷蔵庫の設置スペースが。
うん。
もうあの、普通の、コンビニの倍以上と考えてほしい。道民がどれだけアイスクリームが好きかっていう。
鮭と。
はい。酒はみんな好きなんでしょうけど。いや、アイスにかける情熱がすごくすぎて、しかもなんか見たことないアイス多いんで、で、トウキビアイスっていうのが特に、北海道でなんかもう、猛威を振るってる。うん。ちょっと、あの、サトウキビっていうかあの、コーンみたいな味がするんですよ。
コーンシロップ的な。
まあ、コーンシロップも入ってるでしょうね。あの、トウモロコシの形してまして、
うん、
かじると、ほのかに、コーンの味のする甘いアイス、それがトウキビアイスです。
うん、
結構、うまいんですよ、その甘さが、ほどよくて。
はいはいはい。
じゃあ、それ買っていただきまして、青木先生に。で、3人で食うという。
うん。
セコマートで、清水記者たちと、トウキビアイス食える日が来るなんて思わなかったですよね。
思わなかったな。
で、いよいよその、鉄道村っていうところ。
うんうん、いよいよ。
うん。鉄道村もね、すごいんですよ。
鉄道村って聞いたことないもんね。
なんやろね、あれ。三笠鉄道村っていうやつなんですけど、
うん、
でっかい建物、なんか博物館みたいな建物があって、
はい、
で、そこが、あの、博物館プラス、 車高みたいになってまして、
うん。
あの、機関車が内蔵されてるんですよ。
ほう。
なんて言ったらいいんですかね。田舎の、この山ん中の村なんです。村っていうか、その鉄道村っていうスペースなんですけど、
うん。
ものすごいでかい、車庫。
もうだから巨大な車庫なのね。鉄道が入るぐらい。うん、
鉄道が3両ぐらいは余裕で入ってて、
うん。
で、それって機関車なんですよ。恐ろしいことに。うん、あの、ディーゼルの。
機関車。
あの、黒い、もうわかります？なんか
の。黒いやつ。あの、鬼太郎のやつ。
そうそう、幻の汽車みたいなやつ。
そうそうそう。
で、しかも、それ、動くと。
あ、まだ動く。
うん。まあ、あの、おじいさんが整備してて、
うん。
昔そういうのに関わった人を雇って、整備させてて、うん、そのイベントの時は、あの、乗れるぞ、みたいな。
ほう。
蒸気機関車とディーゼル車と電気車両。その三両だけじゃないんですよね。もうそこの施設のとこ、割とかし、線路置いてまして、
うん、
何両かやっぱり、何両かっていうレベルじゃないな。結構5、6両ぐらい、いろんな鉄道が無造作に置いてあるんですよね。
うん。
で、乗れると。
うん。
その博物館の方では、その、幌内線の、歴史とか、いろいろこう説明してくれたりとか、いろんなものを展示物があって、うん、やっぱりそこで、清水記者と一緒に、青木先生、清水記者、僕で回ったんですけど、
はい。
あ、これがタブレットだよ、とかって。
また
そうそうそう、タブレットがやっぱり、そうそう、いや、この交換のシステムがさ、って
、うん、
タブレットをこうね、台座にはめるんですよ、ガチャンって。
うん、
ガチャンってはめると通行ができるようになるみたいな、そういうシステムがあって、それがないと通られへんから、正面衝突しなくて済むんですよ。タブレット持ったやつしか通れないから。
うん。
絶対渡すんでね。で、とか、なんかあの、ダルマストーブとか展示されてまして。
また
そうそうそう。ダルマストーブがあるよってここにも。
さっきからタブレットとダルマストーブ、場所変えと同じこと聞いてるのに。
で、この歴史っていうのは、やっぱりその、石炭をね、
うん。
石炭から始まるんですよ、あの、北海道の鉄道の歴史っていうのは。
はい。
石炭を海まで運んで、で、船で送らないといけない。っていうことで、鉄道ができましたと。
うん。
だから石炭の町のこの、発達とともに、北海道の鉄道っていうのはどんどん整備されてたし、ここの、ホロウチっていうとこから、あ、じゃあホロウチじゃない、ホロナイ駅っていうとこから、
うん。
あの、石炭をいっぱい乗せて、
うん。
っていう歴史があったけど、石炭っていうのはご存知の通りも、使われなくなってきたじゃないですか。
まあ、なかなか聞く、なんか昔のイメージがあるよね。
そう。ホロナイ炭鉱とかそういうのもどんどんなくなってって、
うん。
結局、何年ぐらいやったかな、僕がまだ小学校、87年か。
うん。
87年に廃線になったっていう映像も見まして、これが最後のラストランですみたいな。
う
ん、あの、小樽とかまで繋がってたわけですよ、この鉄道って。
うん、
ずーっと。でもこれがもう、いらんじゃないですか。
うん、
そして、廃線になったら、その、石炭とか運ばないんであれば、
うん。
行く人もいないじゃないですか。
うん。
ということで、もうないけど、この博物館として、この鉄道村として、今残ってて、後世に伝えてますみたいな、そういうことらしいんですよね。
なるほどね。
うん。で、時にはその、鉄道運転体験とか。
うん。
運転できんのってちょっと引いたけど、
いいじゃん。
いや、機関車運転できるとかって聞いたことないじゃないですか。
うん。
うん。どういう機関車か知らんけど、まさかあの黒い SL とかって、そんなわけはっていうのは思ったんですけど、
うん。
まあ何しかそんなんあるらしいですよ。で、その後、ずっと清水記者と、あれですよ、その、 倉庫に、車庫に、車庫ってもう誰も別に、そのオフシーズンですから、特に誰もいないんですよ。
もう、じゃあ二人きりになっちゃう。
あの、無造作に SL の、
うん。
あの運転席に入れるっていう。
ほう。いいじゃないですか。
で、ここに窯があるだろうって。
うん。
ここにようって。あの、鉄、あの、石炭を放り込むわけよって。
なんで起きなくなったの？真逆のところいるよね。
でもよって。
真逆のところにいる。
いや、なんかね、ここのブレーキがさ、とか。
うん。
あの、石炭ここに放り込んだら、こっちでこうやって、あの、弁を開けるわけなんだよね、みたいな感じで。
うん。
あの、鉄道の SL の運転の仕方教えてくれるんですよ。
なぜ知ってる？
そっちそうそうそうそうそうそうそうそう。で、ブレーキがこれで、とか。
うん。
あの、
詳しすぎる。
ここの鎖をこうやって引くんだよね、みたいな。
うん。
はーって。あ、で、こっちが助手の椅子だよ、みたいな。
うん、うん。
で、鉄道の、あの、SL の窓からなんか外とか見たことないから、
うん。
あ、こんな端っこから覗くんや、みたいな。
うん。
とか、いろいろ教えてくれて、はぁ、鉄道ってこう、そうやって運転するんですね、って。で、次、その横の、ディーゼル機関車みたいなやつに乗るわけですよ。
はい。
いや、ディーゼルっていうのは、さっきから、あの、もうちょっと進化してさーって。
石炭じゃないんか、ディーゼルだから。
そうそうそうそうそう、今度は、あれですよね。
石油、
そういったもので動くやつですね、ディーゼルなんで。
うん。
で、これはこうで、このなんかのコントローラーこうやって動かすみたいな。
うん。
で、次、電気車両みたいな、すごい、あれ、何やったかな。もうとにかくなんか、いっぱい変圧器みたいなの積んだ車両ありまして、うん、で、そっちも乗り込めるわけですよ。
うん。
で、こうなってくると、こっちは結構こういうのを積んでるから、温度が上がって熱いんだよ、みたいな。
うんうんうん、うん、
でもエアコンがないんだよね。だからこちら、この上の、送風口があるだろう、みたいな。
うん。
でそっから風を送り込んで、運転手を冷やすしかないんだよな、って。
結構運転してるからよ。まあまあ乗ってる意見がずっと出てますね。
そうそうそう。
まあまあ乗ってるよねって。
清水記者、鉄道何年ぐらい運転されてたんですかって。
昔ね、運転してたよね。
そうそうそう。
しかも、汽車とか、鉄道っていうか、なんか昔のね、北のやつとかもね。
いやー、もう、ずっと鉄道の運転のレクチャーを受けましたし、その後外に出て、外に止まってる列車とかを眺めてたんですけども、
はい。
除雪車とかあるわけですよ。
除雪車？
はい。これあるだろうって、ここの鉄板のやつがこう開くんだよって。
うん。
で、これで雪をこうやってさーって。
うん。
で、こちらのやつは、この寄せた雪を固めるんだよね、とかって。で、それだけじゃ雪って除雪できないから、
うん。
こういうね、なんかガーってこう、プロペラみたいなやつで、雪を集めて、上から弾き飛ばすっていう車両もあるわけですよ。
はいはいはい、すごいな。
この、3両の除雪機能を持った、鉄道と、さらにそれを引っ張る機関車がいるわけだよって。
うん。
で、こういう編成のことを決まる機編成って言うんだって。
ほう。
聞いたことないって。
聞いたことないな。
決まる機だからって。で、決まる機編成って、鉄道のそういう集まりとかでも、言ったら、うん、あ、こいつ知って、出るなって言われるよって。
あ、もう鉄オタやな。
あ、それはいわゆるとこの極まる気編成ですねとかって言ってごらんよって。
そしたらどうよってなる
の。そうそうそうそうそうそうそう。
こいつって。 こいつただもんじゃないなって。
なかなか最近はさ、言わないからさ、って。
結構昔清水氏は、鉄オタのオフ会行ってたよね。結構、鉄オタのオフやってたね。それで、決まる気編成行ってたね、きっとね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、機関車のキーだよ、みたいな。
おぉ。
で、マックレーシャーっていうのとさーって、この、うん、こう、ぐるぐる回して、弾き飛ばす、ロータリーっていうのがあるんだよね、っていう。
うん。
いちいちその、なんていうんですかね、実物見ながら、ああだこうだ言ってくれたから。だから後にあの、LINE で、YouTube 送ってくれましたね、キマノキ編
集。また、また。
ああ、雪を弾き飛ばしてる、って。
うん。
衝撃でしたね。で、まあ、そんな、鉄道村見て、一体それが、どう小説に生きるのかわからなかったんですけども、
うん、
しきりにあの、清水記者が、青木先生に、
うん。
キマノキ編成出しなよって。
ああ。
鉄道に、いや、使えないですよ、こんなのって。
すれ違いさ、完全に。キマノキ編成の下りが一切無駄になるでしょ。豚尾さんが鉄オタとしてのレベルアップ果たしただけっていう。
いや、あの、刑事がさ、
うん。
いろいろこう操作するんだけど、あの、俺たちってキマノキ編成としてやってるんだよね、みたいなセリフ出したらどうみたいな。
うん。
チームだよ、みたいな。
うん。
いやー、な、鉄道のネタやっても受けないんでねって。
だって鉄オタの中でも知らないよ、ネタでしょ、それ。
鉄道ファン向けの小説じゃないんで、って。まあでも、あの、どんな話か知らないけど、次、青木先生の新作が出た時に、キマロケ編成とか、もし出てたら、
似合ってきちゃうね、こんなん聞いてる人はね。あの俺らチームで動いてたからね。
そうそうそう。あの、俺たちは決まる気編成だったんだよなって考えたら。
うん。
いがみ合ってる場合じゃないよ、みた
いな。なるほど、じゃあこれから俺らも使おう。
うんうんうん、うん。
何かあった時に俺ら決まる気編成じゃないか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。4人集まって、みたいな。
そう、4人チームのことをこれから決まる気編成って
言う。そうそうそうそうそう。
やばいな
ぁ。いや、ほんで、いよいよ、
その、いよいよ、
夕張に。
うん。
まあ、鉄道はこれでいいですか。
こういうすぎるのさ、まだ夕張に行ってないのにこんなに面白い。
いや、でもなんか、ね、その博物館とか見ながら、清水記者が、なんか、駅の赤ランプみたいなのが展示されてるの見て、
うん。
いやー、これが欲しいんだよねーって言ってた。
欲しい買って
え、何に使うんですかこの、で、あの駅の赤ランプをって。
うん。
駅の信号の赤ランプ。
うん。
あの、部屋に置いてさ、これが光ってるの眺めながらハイボール飲みたいんだよねって。もう買ってくださいって。
鉄オタじゃん。めちゃくちゃオタクじゃん。
いや、もう今すぐ買ってくださいって。
今すぐ買ってハイボール飲んでほしい。
一刻も早くそれ楽しんでくださいって、もう、あと、うん、あとそれができんのってどれぐらいなのみたいな。いつかじゃなくて今さって。
うん。めっちゃ高価なの、そして。
わかんない。まあ、いやでも、まあ、廃品ですからね。
うん、
展示物は展示物やけど、それは売ってるとこで売ってるでしょうからね。
うん。
いろんなとこで。高いのか安いのかはちょっと僕にもわからんけど、まあ、ランプやん。いや、ムードがねって。これムードがあるんだよって。うん、いや、ムードがあるならぜひ早く。あの、
ぜひ早く。
自宅を。
なんならもう豚尾さんが買ってから渡したんですプレゼントですって。まだ気づいてなかった。趣味者が言ってたらそういうことだよ。いや、でも。欲しいなって。チラチラって。
いや、でも、この矢は50年式じゃないとかって言いそうな。違うよ、これは、って。
これもう持ってるよ、みたいな。
いや、これならいつでも買えたんだよ、みたいな。
達人は難しすぎるってやつ。
そう、わかんないじゃん、その、わからず買うっていう恐怖ってあるじゃないですか。
うん。
まあとにかく、まあいろいろこの鉄道、ああ、石炭か、とかって言いながら、
うん。
その、今度は、夕張に行きますと、
うん。
いよいよ行きますと。で、夕張で昼飯でも食わないみたいなことを、青木先生が、おっしゃりまして。
うん、はい。
でも、夕張とかって、何も見せないんだよね、っていう。
うん。
もう大したもんないんだよね。もう何もないよ、あんなとこって。
うん。
ああ、でも、なんか、もしかしたら、面白いグルメとか食べ物とかあるかもしれないですね、つって僕がなんとなく、ネットで検索してみたら、
うん。
パンジューというも、なんか、老舗のお菓子があると。
パンジュ
ー？はい。
パン。何ですか、それ。
パン、
まんじゅうじゃなくてパンジュー。
あんパンとまんじゅうを掛け合わせたみたいな。
うん。
パンジューというのがあって、何十年の歴史があるみたいな。
おう。
夕張の名物やと。
うん。
もうそんなの聞いたことないよっていう、言われたんですけど。
うん。
まあ、なんか、その昔からやってるらしいですよって。
うん、
じゃあまあ一応そこも行ってみるかって言って、で、とりあえず、まあ駅のところに食堂があるみたいなことを言ってはったんで、そこでとりあえず食べようということで、うん、夕張駅に着くわけですよ。
うん。
まあの夕張駅は今年、めでたく電車が来なくなっちゃったんですけど、
うん、
駅だけはまだあんのね。で、その駅ってなんかケーキ屋さんみたいな形してるんですよ。
うん。かわいい感じか。
そう、メルヘンチックな。
うん。
で、これ、これが駅って。
うん。
いや、ケーキ屋さんでしょみたいな形なんですけど、まあ、今現在、実際、もうその駅って、喫茶店になってるらしくて。
うん。
マジでケーキとか食えるっぽいんですよ。
ほうほうほうほう。
なんか後日っていうか、その後で、その、夕張駅ってこれって言って、ツイッターで写真とか上げてたら、
うん、
リスナーさんが、そこのケーキ美味しいですよ、みたいなこと。
お
えー、って。っていうか、夕張か、夕張の辺かに、近くにいらっしゃるリスナーさんがいるらしいですね。
なるほど。
どうも。
うん、
詳しいことは分からないんですけども、僕が夕張に、来てますみたいなツイッターしたら、
うん。
え、来てたんですかみたいな。来てたっていう言い方としたら、その辺の人ってことですよね。
うん。
やばくないと思って、どこにでも聞いてくれてる人いんねんなっていう。
うんうん。嬉しいね。
ねえ。で、夕張のその、元駅の隣に、屋台村みたいなもんがあるんですよ。
うん。
で、何これとかって思ったんですけども。
うん。
そこで、食事をすることにしまして。
うん。
なんかね、その、ちっちゃい小屋みたいなやつなんですけども、8軒ぐらい店入ってんのね、その中に。
うん。
で、テーブル置いてあって、好きなとこから、料理注文して、持ってきたおばさんにお金払ってください、みたいな。
うん。
で、注文したら水を出します、みたいな。
はい、はい。
僕と清水記者は、なんか、ラーメン屋さんみたいな、夕張ラーメンみたいなことを宣言してるラーメン屋さんがあったんで、
うん。
そこでラーメンを取りまして、
うん。
青木先生はなんか別の店の方のフライ定食みたいなのを頼んで、で、3人でそこで食うという。うん、
いいじゃない。
もうそこが、その小屋が、どうも、夕張の中でもう最大限店が集まってるエリアっぽくて、
うん。
そのメニューを、いろんな店舗のメニューがその一つのテーブルに積み上げられたのね。で、バーって見る限り、はい、なんか、そのランチっていうよりも、居酒屋っぽいメニューが多くて、
うん。
もうほとんどここが、もう、夕張のこの辺の人の、がなんか、酒でも飲もうかなって思った時に、唯一飲めるとこぐらいの扱いなのかなっていう。
あー、なるほど。夕張ってそんなに悲しいの？
悲しいかどうか知らんけど、いや、だから本当に何もその、街的なものっていうか店がバーって並んでるようなとこではないので、
うん。
あ、だからここにもう最後に駅の周辺に一つの小屋、屋台村的なものを作って、集中したんかなっていう雰囲気のものでしたね。で、そのなんかスケジュール表みたいなの貼ってあって、みんな交代交代で休んでるっぽい。
うん、なるほど。
普通なんかほら、商店街とかああいうのって、一斉に休みがちじゃないですか。
うん。
火曜に休むって言ったらもう大体火曜に休むみたいな。
休むみたいな。
やっぱりその屋台村っぽいことでやってるから、
うん。
日にちが、会うとまずいみたいな意識があるんでしょうね。
なるほど。
交代で休んでどっかは空いてるようにしようよみたいな。
うん。
いやー、そういう工夫をしながらこうやってんのかって思いながら、もうラーメン結構そこそこ、量のあるラーメンで。
結構美味しい感じで、
は
い。
うん、そうですね。なんか縮れ麺でね。
夕張ラーメン。
夕張ラーメンっていう意味はちょっとよくわからなかったけど、正直。うん、悪くないラーメンで。で、そこを後にして、清水記者とか、青木先生が行きたかったのっていうのは、
うん。
炭鉱博物館なんですよ。
鉄道博物館別にだった、あんまり。
あ、そこはまあ、そこで見たかったらしいんですけども、
うん。
その夕張に来た理由は、その炭鉱博物館。死んだ理由は
炭鉱博物館。
そうそうそうそうそうそうそうそう。え、炭鉱って何みたいな。
うん。
炭鉱博物館とはって。
うん。
もうこっちは知識ゼロじゃないですか。
はい。
わあ、炭鉱、あ、石炭を見るんですね、ぐらいの。
うん。
で、車でバーってその山の中入ってって。
うん。
かなり立派な。
立派な博物館が現れると。
もう言うたら、ちょっとした、テーマパーク的なエリアがあるわけですよ。
うん。
え、何これって。こんな山の中に。で、その、炭鉱博物館とかって言われる建物って超立派なんですよ。
うん。
え、めちゃくちゃ頑丈そうな建物やんと。
うん。
でかいし。
うん。
そこまで山ん中やったのに、割とこう、田舎って感じやったのに、入ったらめちゃくちゃ立派なロビーとかあって、エアコンとかガンガン効いてんのよ。
うん。
え、何この、でかくて、すごい、やつはって。
うんうんうん。
で、一人、なんか800円ぐらいだったかな、入場料。その中の資料を見るみたいな話で。
はい。
で、そこでずっとね、青木先生、博物館の人にいろんなことを聞いとって、
うん、
なんかどうも、その、あるエリアが閉鎖になってるらしいの、炭鉱を見れるみたいなところが。
はい。
なんか、いつ頃かに火事が起きて、
うん。
で、人が入れなくなりましたと。
なるほど。
その炭鉱のとこ。だからその、順路みたいなとこにバッテンされて入れませんみたいになってんのね。壁とか作られてて。
うん、はいはいはい。
で、その、なぜ火事が起きたとか、どうなってるとかっていうのが一切不明らしいんですよ。
謎に包まれて
る。謎に包まれて、とにかく見れませんみたいな。
うん。
だからそのエリアを除いた展示になりますっていう感じで。で、それに、それ、どのあたりがこう見れないのみたいなのも、すんごい熱心に聞いてはって。
うん。
で、まあ、いろいろ具体的な話聞いて納得しはったみたいで、実際その展示物の中を見ていくわけですよ。うん、
はい。
だったらそこはなんかその炭鉱を実際にこう工事した工具であるとか、
うん、
こんな格好で炭鉱に入って、炭を掘りましたよみたいなものとかをいろいろこう、炭っていうか石炭ね。
うん。
いろいろ展示してあるんですけども、
はい。
すごい立派な割にはなんか、いまいち資料性のない感じの、
博物館だけね。
なんかね、エヴァンゲリオンみたいになってるんですよ。
どういうこと？エヴァンゲリオンみたいな。全然意味わからない。
なんか、いろんな展示物がスタイリッシュに並べてあって。
うん。シュッてしてるけど。
なんか曲とか、なんか映像とかが流れてるけど。 なんかイメージの雰囲気はわかるんですけど、
うん、
具体的になんかこの街で何があってどうなって、なんで炭鉱が閉鎖されたっていうのはわかるわけですよ、
うん。
もう石炭とか必要とされなくなる時代になったわけですしね。
はい。
で、どんどん人口が減ってったみたいなのもわかるんですけども、で、当時の生活の一部とか、当時使ってた道具とかって展示されてもわかるんですけども、
うん、
そこになんか、ねえ、復興の街みたいな、そういうスローガンみたいなのがいっぱいあって、
うん、
それがなんかかっちょよく配置されてまして、
うん、
なんか勢いはわかるけど、なんか何を言ってんのかわからんみたいな。死と襲来みたいな、そんな感じで。
あ、だから凄みだけでなんとかしようとしてる。
そうそうそうそうそうそうそうそう。街は終わらんみたいな。
うん。こっからみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いや、こんな重そうな機械で石炭掘ってて大変ですねっていうのは断片的に分かったんですけども。
うん。
特にこの展示の、なんか意図が分からんっていう。
うん。
で、清水記者なんかも一緒にこう見てたんですけども。
うん。
これ、ダルマストーブだよって。
え？
やっぱり当時の生活
の。また？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。ダルマストーブがやっぱり展示されてましたね。
なるほど。
いや、でもね、その展示物の中でひときわ、なんか、いまいち、こう、ぼんやりした展示ではあるんですけども、
うん。
ひときわやっぱり目引いたんは、ライト。
ライト。またライト。
その、駅のライトじゃないですよ。
うん。
炭鉱夫が校内に入るときにヘルメットについてるライトってあるじゃないですか。
はい。は
い、まあ、生命線みたいなもんじゃないですか、もう暗い炭鉱に入っていくんやから。うんうん、ね、お弁当箱みたいなアルミのボックスが、こう、ラックにかけてあって、
うん、
ライトとそのセットになってるわけですよ。
うん、
それを清水記者が説明してくれたんですけども、
はい、
このバッテリーがさ、って、
うん、
8時間持つわけよって、
うん、
炭鉱って3交代だろ ?8 時間、8時間、8時間の24時間。
はあ。
いや、というか、そのこと自体も僕は知らなかったんですけども、
うん、
炭鉱が24時間操業やと、
うん、
いうことも、その時、はっとなって、あ、
うん、
あ、そうやったんや、過酷すぎるだろうって、
うん、
思ったんですけど、その、お弁当箱みたいなバッテリーが8時間持つんやと。
うん。
だから、ちょうど8時間持つぐらいの容量がこのサイズになるんやと。
なるほどね。
これを、ちゃんと充電しといて、
うん。
その炭鉱に入る前に、自分のやつを取って突入するっていう仕組みになってるわけですよ。
うん。
で、それが、この、何番何番何番何番何番何番って言って、ラックになってて、
うん。
こう、ぎっしりとこの並べられてるわけですよ。
はい。
あ、だから、例えば、てっちゃんは8番とかそういうのがあったんやろな、みたいな。
ああ。
で、自分のバッテリーがなかったらブチ切れたりとかしたんやろうなって。
おいって。
8番どこだよみたいな。
うん。
バッテリーがねえじゃねえかよみたいなあったんやろうなとかって思っていくとなんか、いろいろ思ってしまいます。またそのバッテリーのね、形が本当にお弁当箱のアルミの四角いやつみたいなんで、それを腰に装着して潜るわけですよ。
はい。
なんかね、いいんですよ、そのバッテリー。
ああ、なんか味があるわけね。
ある、なんかいや、過酷で本当になんかいろんな悲惨な事故とかあったりとかして、そもそも8時間3交代とかって、むちゃくちゃじゃないですか。
うん。
その穴の中で、むっちゃ重い機械とか持ってよ。
うん。
とか、ツルハシとか、んなもん。いや、辛そうで僕は絶対やりたくない仕事なんですけども、もしあったとしても。うん、なんかその、バッテリーを、自分のバッテリーを装着して、で、ライトセットして、腰に、そのバッテリー下げて、
うん、
潜るみたいなやつの不思議なロマン感ってあるよなっていう。
なるほどね。
なんか怒りのデスロールとか覚えてます？
覚えてる？
自分のハンドルみたいになったでしょ。
う あ、あったあった。
ラックにいっぱいかけてあって、出撃するときに、ハンドル持ってるやつは、車の運転の係みたいな。
うん。
ああいうノリですよね。
なるほどね。
ラックに人数分のバッテリーとライトがあって。
ちょっとした男のロマン的なのがあるわけに。
ありますね。で、また新たなラックが展示されてあって、
うん。
これちょっと時代が進歩したんだよって。
おう。
銀色のお弁当箱みたいなやつが、ちょっとクリアケースみたいになって、うん、多少軽量化してんのね。
うんうんうん。
あ、時代とともに、この、バッテリーも変わるんか。あ、そらそうやねんけど、
うん。
もう昔の時代はこんなお弁当箱みたいなやつやってんなっていう。でも腰に装着してこう潜るっていう点においては、まあ、一緒で、やっぱりこういうのがなかったら、だってバッテリー切れたら終わりですもんね。
そうよね。
俺のライトが消えたみたいな、なりますもんね。あ、もう無理だって返してくれみたいになりますもんね。予備のバッテリー渡せって。
うん。
うん。
なんかもうそれだけでドラマが生まれるな。
うん。徹夜、持ってきてやれって。一個後だろって。もう暗いよってなりますもんね。
なる。で、俺ないの俺バッテリーない役なんだ。
あ、じゃあ、
いいか、柿の塩は現金だぞとかって言うんだね、誰、豚尾さんが。くそったれーって、プルルルルって炭鉱でやるしかないんだ。
ガスが出たぞーってなる。
うん。
うわ、俺のバッテリーが火花散ってる
バチバチバチって。
いや、もうそういう、なんか、過酷だけど、逆になんか映画のシーンが思い浮かびそうみたいな、なんかこう、想像力かき立てられそうみたいなところがあのバッテリーとライトのパックのセットっていうのには確かにあるなって思って。
なるほど。
戦争って絶対嫌やけど、戦争ドラマとかの戦争の装備とかになんかちょっとかき立てられるものってあるじゃないですか。
うん。
ああいうのに近いですよね。
なるほどね。
で、その後進んでったら、
うん。
展示物の終わりにエレベーターがあるんですよ。
うん、
そのエレベーターが、炭鉱の中に降りていくエレベーターを模したエレベーターになってまして、
おー、
こうランプがピンピンピンピンピン
って。いいじゃない、いいじゃない。
今から皆様に炭鉱に降りてもらう体験をしますみたいな。
うん。
安全ですので、安心してくださいって言って。
ちょっと怖いな。
そう。
なんかちょっと怖みがある。
炭鉱に潜るのと同じ体験をしてもらうって、実際は2回ぐらいしか下がってないんですけど、動画があって。
うん。
なんか何メーターとかって言って、アトラクション的に降りていくわけですよ。
うん。
で、今から炭鉱に潜って作業する感覚を味わえると。で、実際開いたら、うん、その炭鉱の模擬炭鉱みたいなのが出てきまして、アトラクション的な。はい、むちゃくちゃひんやりしてるのに、もう実際に地下は地下なんで。うん、で、そこに、炭鉱夫の等身大フィギュアみたいなのがいっぱい並べてあって、
うん、
実際の装備を身につけたその人形が石炭掘ってるとことか見れるわけですよ。
はい。
まあ、動かないよ。でもなんかボタンとか押したら、うん、カキンカキンとかって急に音が鳴り始めて、
うん。
いやー、これなかなか大変だなーみたいなこと喋るっていう、
うん。
ひたすらそういう展示があるっていう。で、実際その人形はみんなね、腰にバッテリーを装着して、ライトつけてましたよ。
うん、
あと、救助隊とか。
救助隊？
いや、救助隊。
あ、救助隊？
炭鉱事故起きた時の救助隊みたいなのが。
うん。
救助隊はね、ガスマスクとかつけてるわけですよ。
ほう。
普通の炭鉱夫ってなんか作業着着て、ヘルメット着て、なんか道具とか持ってる程度なんですけども、
うん、
救助隊っていうのはもうゾンビ映画で言ったら、いろいろゾンビ被害とか起きた後に助けに来る、滅菌服着た、軍隊みたいなもんで。
人たちね。うんうん、
なんかいるじゃないですか、ガスマスクとかして現れて。
そしてなんかでっかいボックス持って歩いてくるやつ
だ。そう。あんな感じで、救助隊はやっぱりこう、装備万全で、まあ万全とは言えんやろうけど、まあ普通の作業員よりかは、 防毒マスクとかしてて、すごい物々しいわけですよ。
はい。
でも弁当箱みたいなあのバッテリーは共通してて、
うん、
必ずこれはやっぱりどんなタイでもつけて潜ってくんねんなっていう。
まあ、生命線ってやつか、本当。
この基本となる装備みたいなものってやっぱりドキドキしますよね。
うん。
あーって思って。で、そういうのをこう、いろいろこう、当時の、どんどん進むや進むほど現代の方に向かっていくのね。
うん。
一番古い時期はなんかあの、馬が地下に潜って。
馬？
あの石を運んだりとか。
うん。
馬ですよ。馬が8時間を地下に潜らされるんですよ。
うん。
大丈夫かって馬って。
思うな。
うん。でも当時は馬も何時間も働いた挙句に交代みたいな。
うん。
辛っ。過酷やなって。で、現代の方に行ったらどんどんあの装備自体は、最初はなんかね、あの、ツルハシとかそんなんやったのに、
うん、
どんどんエイリアン2で言うとこのスマートガンみたいなやつになっていくわけですよ。
うん。
どっかに接続してでかいのでガリガリガリガリガリやりみたいな。
うんうんうん。
で、こう、割と近代、閉山する直前ぐらいまでの装備を見て、で、こっからいよいよ、その、本当の、かつて、行動やったとこを見てもらいましょうってなってるんですよ。
うん、な、面白い作りだね。
まあでもそこが、見れませんと。
ああ。
燃えましたんで、って。謎の出火っていう。なんかこの炭鉱博物館を憎んでる者の仕業かみたいな。わからへんけど。
そんなやつかって
。いや、わからん。なんかその、燃えて水入れたから、
うん。
もう水がどうなってるのかわかんないし、この水をまず逃さなあかんけど、どうすんのかみたいな、その死の決定とかも出てないんで、
うん。
とにかく出入り禁止にしてますっていう。
なるほど。
で、なんかその最後にパンフレットもらったんですけども、
はい。
本当のなんか、見学料って千何棒みたいな話やったみたいなんですよ。
うん、
あ、だから、この最後のとこ見れへんから値引きしてたんかっていう。
ああ。
でも話聞いたら、
うん。
あの、ここまでは茶番やみたいなこと言うわけですよ。
うん。
警備いうかその案内してたおじさんが。
ここまでは茶番？
あ、だから、つまり、その、ここの博物館ってのはそもそもその、行動を見るための博物館なんで、
うん。
それまでに気分盛り上げるためにいろんな展示物してるだけであって、
うん。
で、盛り上げてもらって行動を見てもらおうっていう趣旨なんですけど、
うん。
入れませんって。
ああ、
なるほど。茶番だけ見た感じかっていう。
なるほどね。
のが分かりましたね。でもまあ、衝撃でしたね、いろいろ。なんかこんな、いや、なんかこの破産してるとかなんとかっていう話があったのに、
うん。
なんなんだこの立派な建物は、とかっていうのも衝撃やったし、すんごい金使ってる感じが。
破産してるのに。
うん。で、客なんかはほとんど、僕ら覗いたらほとんどいないんですよ。もちろん平日、土平日で、夕張でっていう。でもその、案内してるおじさんとかそういうのは、なんか、ちゃんと雇われてて仕事があるっぽくて、で、やけに詳しいなって、いや、もともと炭鉱にいましたから、って、みたいな。
はぁ。
実は炭鉱夫の人が、そこで、まあ、案内とかする係をやってまして。
うん。
はぁーって、なんか、いまいち、その、僕の持ってるイメージっていうのをぶち壊されまして、夕張に対して。うん、なんか、金があんのかないのかよくわからんな、っていう。少なくともこんなテーマパークみたいに建ててるし、何なんだろうっていう。
まだ終わらんって。炭鉱をメインにやっていこうって言ったから終わっていったんだろうね。
もう、だから僕の思ってるなんか、そのメロンと原野と雪みたいな。
うん。
実際はね、坂道がこう多くて、
うん。
細い、坂道のところに、の両側に建物とかがいっぱいありまして、その元々炭鉱夫が住んでた炭鉱住宅の建物とかね、
うん、
こう、アパートみたいなやつが並んでるわけですよ。んで、人があんまり住んでなさそうやな、廃墟っぽいなと思ったら、あれは、炭住って言って、炭鉱住宅ってやつだよ、みたいな。
炭住。
はい。 あの、まあ、坂道の街なんですよ。
うん。
夕張市って。だ炭鉱に向かってこう上がっていく感じなんで。
うん。
で、細い、あの、細長い地域ですね。
うんうんうん。
谷にあるみたいな感じですよね。
谷の街。
言うたら。谷なのかどうかわからん。まあ、両側が山で、その、炭鉱に向かって伸びてる道が、ずーっと、ふもとからずーっと伸びてる道があって、その両側に建物が建ってるって考えてもらいたいですよね。うん、
なるほど。
で、スキー場とかがある、今は。その夕張の、駅のすぐ近くに。スキーとかでも人を集めようとしてるっていう。
終わらない街だからね。
終わらない街って怖いけどね。
終わらせない街か。
あの、前世紀、1964年とか5年とかそのあたりは、最大よ。うん、11万5千人とかいたらしいんですよ。
うん、すごいじゃん。
あの、今は7
千何百人。めっちゃ減ってない？なんか起きたよね、絶対。
いや、起きたんですよね。
何が？
度重なる炭鉱事故と、
うん、
あと、あの、あれですね、外国の炭買うから、別に国内で掘らんでもいいっていうのと、
うん、
あと石炭なんかもう使わんっていうのと、
うん、
いろいろ、その時代の大きなうねりがありまして、
はい。
炭鉱が閉鎖されたの。
それが一番でかいと。
まあ、でかいっていうか、もうすべてみたいなもんですよね。だって炭鉱、そこもともとだから何もなかったところなんですよ。
うん。
あの歴史。
でも日本全国何もないところいっぱいあるんじゃない？
ある。あるけど、何もないところに人が集まる理由ができるわけでしょ？
うん、
そしてその理由は別になくなってないわけでしょうな。今まだに人がいるとこって。
うん。
ここってマジで山ん中で、
うん。
100人とかそんなんとかからあの、その、石炭の調査みたいなとこから始まるわけですやん。
うん。
で、あると。で、100人が200人になり、300人になり、400人になり、どんどん規模がでかくなって、その、石炭を運び出すための鉄道まで敷かれるわけじゃないですか。
うん。
あ、ここでさっきのあの鉄道博物館で見てきたものの知識が生きるぞ、みたいな。
うん。
ああ、イメージできるってなって、で、掘り出すために人がいるわけじゃないですか。
はい。
全国から募集かけるわけですよ。
うん。
で、その、掘り出す人が住む家がいるから、炭鉱住宅っていうのも作られるわけじゃないですか。
うん。
あの、石炭掘る人はその炭鉱住宅にタダで住めるんですよ。
お
ー。で、やっぱり人手がどんどん欲しいからどんどん集まるじゃないですか。
うん。
でもある時から、石炭はもう、そんな掘らなくてもいいぞってことになってって、
うん。
で、しまいには、いやもう石炭、その鉱山、閉鎖だからって。
うん。
じゃあもう解散ですよね、はっきり言って。そこで街が残ってる方が、なんか、なんでみたいな話になってきそうじゃないですか。
なんでもう、てか解散しなかったんだ。あえて。
もうあえてっていうか、そこには、もう、様々な理由があって、はい、即解散というわけにはいかないくなってきたんですけども。
うん。
あの、軍艦島って知ってます？
軍艦島知ってますね。
あるです、九州に。軍艦島っていう、はい。あそこって完全に廃墟になったって有名じゃないですか。
はい。
はい、あれも石炭掘ってたわけでしょ？
うん。
島に石炭掘って、で、その島から石炭がすごい出るからって言って、
うん。
で、みんな掘って掘って、でもある時閉鎖されたわけじゃないですか。
うん。
その瞬間、無人島になって完全廃墟になったっていうのが珍しいわけでしょ、あれって。
うんうんうん。
それ分かりやすいじゃないですか。
分かりやすい。
要は文字通り解散したわけですよね。
うん。はい、終わりって。
でもあれってやっぱり島やからなんやろなっていうのが。
ああ、大陸っていうか土地続きだと。
続きやったら、そんな解散出ていけって言えないですよね。
確かにね。
ってなったらなんかいろいろこう、じゃあこれから この街どうすんねんみたいな話になってくるじゃないですか。
うん。
じゃあああでもないこうでもないってなってくるでしょ？
うん。
そのうちの一つがメロンやったりとかするわけですやん。 で、別のものがその映画祭やったりとかすると。
うん。
でも僕とか、その内地の人間とかもう全然知識なかったんですけども、
うん。
その後やっぱり、こう、夕張って実際現場のその街とか見てきて、その炭鉱の一端を、博物館とか一端を見て、うん、やっぱり興味出てきたんで、
うん。
夕張のざっとした歴史調べてみたりとか、その本を買ってみたりとかして、夕張がなんでこんな、苦しむことになったんやろうとかっていうのをずっと読んでったんですよ。
ああ、なるほど。
後日ね、帰ってから。
うんうん。
読んだら分かったんですけども、リゾート開発とかむちゃくちゃやってたらしいですよね。
バカなの？
え？
え？
いや、だからその博物館も目玉の一つやったらしいんですよ。
本当に？
博物館を中心にいっぱい観光客が来るだろう、みたいな。
え、だから、それってあれじゃないの。全国にある無駄に税金使ってお金儲け、お金いっぱい手に入れようぜっていう役所仕事ってやつじゃない？
はい。
はい。
いや、本当に、そう、これからは、炭鉱から観光へっていうスローガンがあったらしいんですよ。
ちょっと面白いから悔しいわ、今。ちょっと面白すぎるだろ、炭鉱から観光へは。
当時の市長のその推進してた、市長がそんなこと言って、
うん、
当時、ちょうどバブルが到来してて、
うん、
で、悔しいことに、
うん、
当時の市民に結構受けたらしいんですよね、その、市長。
観光から観光へ。
どうって。
うん。それ、だって俺もちょっと受けたもん。
そうそうそうそうそう。で、この市民、この市長についてったら間違いないだろうって言って。
ギャグセンスだけ。
今だったらホテルとか、もうバンバン建てたらしいんですよ。
うん。
今でかいホテル2軒ぐらいあって。
うん。
あれもともとその、あれかな。そこに観光、松下なんとかみたいな、観光企業が、じゃあそれに乗っかってなんかホテル経営したりとか、うんなんか、リゾート作ったりとかしようみたいなことをやりかけたんですけども、やっぱ再生取れんわって即撤退したら、みたいなんですよ。
うん。
それをさらに、その、市が買い取るっていうことまでして。
さらに？
はい。その、民間企業がよ、ああ、うん、炭鉱から観光へ面白いやんって言ってやってみたものの、うわ、やばって。うん、やばってこれ。
やばいわ。
もう無理。
どれが無理。誰がどう考えてもやばいのは分かる。受けだけでしょ
って言って、撤退したやつを市が買い取るっていう。
うん。
で、最終的にそのほら、市が経営破綻みたいなよく分からん事態になったじゃないですか。どうしたかって言ったら。
よく分かってきたんだけど。よく分かってきたんだけど。
そら破綻するわな、みたいな。
うん。
あのね、その、言うた、撤退した民間企業からも買い取ったホテルとか、そんなんも含めて、言ったらその博物館とかいろんな、すごい、建物いっぱい作ったらしいんですけども、他にも。
うん。うん。
全部安値で売却みたいな。
うん。
え、なんか、お金がなんか右から左に動いて、左から右に動いて、全部消えたぞ、みたいな。
うん。
市民の税金が全部消えた気がするっていう。補助金とかいっぱいもらってたらしいんですけど、国から。
うん。
そんだけあったら、なんか、相当のことっていうか、福祉とか住民サービスとか相当できた気がするんですけども、
うん。
気がついたらなくなってて、
うん。
これからそういうサービス受けられるとは思わないでくださいって、ここに住んでる。
炭鉱から観光屋に受けてしまったばっかりに。
苦しいんですよって、この財政があって。
こっちもや、一生懸命やってるんですよ。
そう、ないよって。え、あんなにあったの？いや、もうみんな全部、ほら、もうないからって、借金だらけなんでって。
逆に借金だからって。
なんかこれ見てたら、もう2000万ないと暮らせないぞって言ってる某事業を思い出すなっていう。
だって。税金とかって使、
こんなに積み立てた
のに。使わんともらえないから使えば使って使いまくって楽しいやつなんじゃないの 市長とかっていう仕事は議員とかそこら辺の
会社とかってね、赤字とかにしたらね、誰かが破産した
ん
です。
あかんけど、赤字とかないやん。
赤字とかないけど、いやもう、ありませんので
、
もう、いろんな、ここで、税金も上げさせてもらうし、市民税とかも、高くなりますし、うん、高いけど、見返りはないですって。
うん、でも住んでねって。
でも、あなたたちも支持したでしょって。で、当時の市長とかって言ったら、もちろん今いませんしね。この世にすらいないかもしれないしね。
まあ、炭鉱から観光へっていうのだけは俺は評価していいかなって思う。そこだけは評価していいかなって思うけど、それ以外はどこにでもいるクソ市長ってやつでしょ。
いやー、怖いっすね、無関心って、みたいな。
いやー怖いっすね。
なんか好き放題歌すっていうのの怖さっていうか、なんか。
まあ、豚さんもさっき言ってたように年金制度みたいな。
いっぱい金あるよって。
うん。
なんかいろんな建物建ててみよう、みたいな感じで。
ねえ、グリーンピアでしたっけ？
はい。
やっぱそういう感じですよね。まあ。
それの死になったらこうなったりもすんの。
まあね。でもだって使わないと。
だって年金だってじゃあもう無理です、解散ですとかって言ったら、
うん。
いやもう運用とかできない、解散なんで今まで払った分返しますんで、それでもうなかったことでって言われたらまだこんなに怒らないじゃないですか。
解散からね。
いや、だってないでしょみたいな。
やっぱ炭鉱から観光へみたいな、年金もうまいこと考えてくれたら、
うん。
まあ、その点だけ評価してもいいかなと思うぐらいの何かが欲しいもの。
どうってなる。
どうってなる。
で、帰りに、なんか、そういうのを見て、で、帰りの道に、そのパンジューっていうのがあったんで、
うん。
夕張市に唯一残ったパンジューっていう。え、うん、唯一って、どういうことって思ったら、
うん。
いや、昔はもうこの辺パンジュー屋だらけだったよ、みたいな。
うん。
いや、嘘でしょ、そんな時代があったなんて、って。パンジューがいっぱいあった時代なんてあったなんて、って信じられへんような話なんですけども、
うん。
とにかくその、一軒だけ残ったパンジュー屋さんに行って、清水記者たちと、そのパンジュー一個ずつ買って、
うん。
食べてみたんですけども、もう回転焼きが丸くなったみたいな感じですよね。完全に球体みたいな。
なるほど。
で、あんこが詰まってて熱くて、甘くて、そりゃうまいやなって、こんなの。
うん。
でも当時、炭鉱で働く男たちとかがいっぱいいた時代は、こういうのでエネルギー蓄えたりとかしたのかなっていう。
まあでもその時代は良かったけど、炭鉱から観光になった瞬間、すべてが、すべてがダメになった。
いや、昔はパンジュや、何軒もあったよっていう。
うん。
今、一軒、そのおばあさんが頑張ってパンジュを守ってるらしいんですよ。
うん。
すっごいなんか、ね、味のある建物で。
うん。
で、その後、さらに、幸せの黄色いハンカチ広場みたいなのもありまして。
あ、映画の。
はい。知ってる？てっちゃん。
うん、見たことあるよ。
は
ぁ。だって真似したじゃん、ブタオさんに。
え？なんの？
だから出社後にビール飲むシーンとかって。
ほぁって。
うん、いや、ほぁって、両手で震えながら。で、ぐーって飲んで、なんで言うて。
心臓止まりそうな顔してますよ。
そうそうそうそう。そしたら豚尾さん受けてくれてたけど、酔っ払ってた酔ってたら忘れるよね。酔ってたな、多分な。
いや、あんまよく見たことないんですよ、みたいな話。
結構上手だ
よ。そのシーンはともかくとして、とか、うん、ラストシーンとかともかくとして、
うん。
投資でちゃんと見たことないと。
うん。
映画をね。
うん。
って言ったら、清水くんが、いや、見ときなよ、って。
うん。
で、僕、ほら、案外、逆聖地巡りも好きじゃないですか。
ああ、確かに。
先に、見とくと映画見たくなるみたいな。
うん。
だから、あ、じゃあせっかくなんで見ますって言って、
うん。
行って540円かなんかの入場料なんですよ、その広場って。
うん。
で、払うと、ケンさんが最後、ハンカチのとこ行くじゃないですか。
はい。
大正千恵子の。 待ってる。その、一棟だけ残ってるんですよ。
ああ、残ってるんだね。
あの、木の建物、ボロい建物、この小屋みたいなの、わかりますかね。あれ、うん、あれも炭鉱住宅の単住なんですよ。
なるほどね。
で、昔はこの辺にいっぱいあったけど、
うん、
全部花畑になってまして、
うん。
もう何も残ってないんですよ。
うん、
その一棟だけあの映画に出てきたやつやから、つって保存してあって、で、中入ったりとかできるんですけども、中入ったら、中にね、うん、あの、マツダファミリアのスーパーカスタムっていう
、うん、
赤い車が置いてまして、
うん、
実際にあの映画の撮影使われたやつとかって言って。
ああ、いいじゃん。
で、あの、ハンカチもちゃんと釣ってあるんですよ。ブワーって、
うんうん。
で、わざわざ洗濯物毎回ね、干してるみたいで、
わざわざ。
わざわざ、多分。
いつ来てもいいように。
だってあれ、ずっと洗濯物干しっぱなしだったらカビカビになりますよね。
だから毎回いつ来てもいいように、毎回黄色ハンカチ干してるわけね。
そうそうそうそうそうそう。ほんで見て。
任せるやん。
あーって、後で調べたんですけども。
うん。
あの、昔、その清水記者とか、昔来た時はタダだったんだけどね、みたいなこと言ってたんですけど。
まあ厳しいからね、財政が。
いや、財政厳しいから、これ、やっぱりちょっとでもあの市の、あれにするために有料になったりとかして、そうやって、ちょっとでも誰か来てくれたら、なんとかやっていけるみたいな話かなとかって思ってたんですけど、ぼんやりね。
うん。
後でその本とか読んで調べるじゃないですか。
はい。
で、やっぱりそこも、
うん。
あの、市が観光の名所にしようって言ってやってたけど、うん、その破綻した瞬間に、
うん。
市がぶん投げたんですって。あの、まあ、金とか使ってられないからって言って。
うん。
でもそんなんしたらせっかくの名所やし、あの全国から映画ファンが来て、あの、せっかく残ってたところがなくなっちゃったりとかして、
うん。
あんまりやからっていうことで、
うん。
地元の人がその有志を募って会を作って、
うん。
なんとかその、保存しようって言って500何円取ってるらしいんですよ。
ああ、
だから結局住民がそれ守ってるみたいなんで。
うん。
もう何やってんのってなった。だからその人らがいなかったら、あの、残ったとこも全部荒れ地になったか
もしれない。もう本当に、本当にクズしか集まらんな。政治のそういうのって。
いや、でもその後、あの、フールに加入して、ちゃんと見ようと思って。
うんうんうん。
幸せの黄色いハンカチ。
はい。
で、見るじゃないですか。
はい。
夕張の街出てくるじゃないですか。
うん。
むちゃくちゃ人がいるって思
う。当時。
あの、1977年当時の映像なんですよ。
うん。
うん、僕らが車で走った坂道とか、もうガンガン出てくるんですけど。
あ、聖地巡礼の会が。
逆巡礼した会があったんですけども。
うん。
なんにもない、スキー場以外なんにもないと思われた。
うん、
坂道にびっしり店が
、うん、
あのスーパーとかあるんですよ、
うん、
映画館とかやってるし、
いいじゃん、
やばーってなったの、
うん、
え、昔こんなとこやったのって、あの1977年時点でも4万人ぐらい住んでたらしいんですよね。
あー、結構住んでるね、半分ぐらいはまだいたと。
うん。で、その問題のラストシーンのそのハンカチのとこあるじゃないですか。
はい。
今はその、人胸のとこだけなんですけど、
うん、
昔はその木の炭鉱住宅がそのあたり一面びっしりで、
うん、
もう本当に長屋街というか、街みたいになってるわけですよ、映画の中では。
うんうん、
で、子供たちが遊んでたりとかするし、
うん、
そこに行く途中にね、なんか配線みたいなのがあったんですよ。
はい。
先ほど言ったその夕張支線って言って、その夕張駅に行く鉄道がもう来なくなったって言ったじゃないですか。
はい、
それの線路だけはまあ残ってて、それは越えれるんですけども、もう一つ夕張鉄道っていう私鉄まであったんですよ。
おー、私鉄まで。
だから日本線通ってた、そこのあの、ケンさんの家に行くまでに、
うん。
線路二つまたぐんですよ。やばくない？
やばい。金がある感じする。
どこまでやねんって思って、今はただの乗っ腹ね。
うんうん、
で、その線路渡ったところに、北端っていう、あの、そこを牛耳ってた最大の あの、石炭会社。
うん。
あったんですけども、北端、そこを渡ると北端があって、みたいなことをケンさんが言うわけですよ、目印として。
うん。
今、なんもないですからね。
ケンさん今出てきても戸惑うぞ、この、何があったって。
あの、その後その歴史調べてからその映画見てるわけじゃないですか。
はい。
それが1977年の5月が舞台になってるわけですよ。
うん。
で、その77年って、ケンさんの6年間無所に入ってて、
うん。
出てからの話でしょ？そのビールとか飲んだりとカツ丼とラーメンみたいな。うんうんうん、だから6年前が71年とするじゃないですか。
はい。
で、裁判がどれぐらいかかったんか知らんけど、その刑期が。うん、まあ、全部入れて6年としても、まあ71年とか70年とかに事件起こしたわけじゃないですか。
うん。
で、それまでに、あの、4年か5年か6年ぐらいは夕張で働いてたって考えて、
うん、
30代の前半ぐらいに夕張に流れてきたっていうのをずっと計算していったら、
うん、
だいたい1963年とか4年とか5年とかそのあたりにまでにはケンさんは夕張に来てたんかなっていう推測が成り立つわけです、設定上の。
はい。
そこってまさにそのさっき僕言ってたあの夕張の人口が12万じゃあ11万5千とかになったあたりの時期なんですよ。
全盛期か。
だからケンさんは本当に流されるように夕張に来てんなっていう。
ああ、流浪の民だな。
みんなが夕張を目指した頂点あたりに、
うん、
ケンさんもあそこに行けば、なんとかなるかもしれ
ない。なんとかなると。
みんなと一緒に来たってことですよね。だから、全国のみんなと一緒に。で、辛くても、仕事も辛いし、冬は寒いしって、言ってたら倍賞千恵子と出会って、で、いろいろあって事件を起こすっていう。で、帰ってきた1977年って、
うん、
その映画が公開されたのが暮れ、10月とかそんなあたりなんですけども、
うん、
その映画自体5月じゃないですか。
うん、
で、ケンさん結局その倍賞チークの元に帰るっていうラストシーンでしょ、泣かせるラストシーンじゃないですか。
うん、
その年の暮れにその夕張炭鉱が閉鎖されますからね。
悲しいな。すごく悲しいよ。
で、その後、あの、最大の90何人が、その炭鉱で亡くなるっていう大事故が起きるわけですよ。
うん。
で、それが決定打になって、他の炭鉱も次々と亡くなって、夕張が、その炭鉱は消滅するわけですよ。
うんうんうんうん。
だから、あの後、ケンさん一体どうしたんやろうとかって考えていくわけですよ。
うん。
もしかしたらその炭鉱事故に巻き込まれて亡くなってるってこともあるし、でもまあもしそんなことがなかったとしても、あの後って衰退する一方なんですよ、炭鉱なんて。
うんうん。
あの二人は一体とかって思ってしまう。今生きてたらまだずっと夕張にいたのかなとか。
なるほど。
あの、
なかなか泣かせる話だな。
夕張映画祭とかにぼんやり行ったりとかしてたのかなとか。
いや、ほんと、いい取材に同行しましたな。うん、いろんなことが、
うん。
俺もいい話聞けた。
うん、うん、うん。っていうか、今、現時点で、
うん、
あの、ケンさんと倍賞千恵子の家って、その映画ファンが見に来る、
うん、
幸せ広場みたいなやつになってるわけですやん。
うん。
そしたらあの二人は一体って。
うんうん。
その映画の聖地と
幸せになってないんだろうね。もうそれ以降、辛い道が待ってるんだろうね。
あの黄色い、あのし、その家あるじゃないですか、その、住んでた家。はい、木造のね、うん。入った時に僕、びっくりしたんですよ、中に。
うん。
家の中はね、そのボロい、
うん、
ボロい木の家ガラって開けて入るじゃないですか。
はい。
家の中、一面全部、黄色い紙がびっしり天井まで。
怖い。
あの、みんながメッセージ書いたやつを貼り付けてったらしいんですよね。
怖い。
もう、壁から天井から、全部あの、映画ファンのメッセージでもって、びっしり埋め尽くされてるんだ。
怖い。
ゾッとした、ちょっと。
ゾッとする、なんか狂気よ。
あれ、ちょっと見る価値あるかもしれない。
うん。
あの、黄色い館になってた。
うん。
あれ考えた人すごいなって思った。
怖
っ。いやー、ほんとね、清水記者に、おかげで、僕、その、フール入って黄色い、あの、幸せの黄色いハンカチ、2回見たし、
うん。
連続で。いやー、なんか、あ、で、今、夕張の本バーって集めて、
うん。
まあ、順番に読んでってるんですよ。炭鉱事故の話とかもあるんで。
もう夕張に対して相当来てるね、
僕は。そうそうそう。
完全に清水記者と青木さんの罠にはまってる。
で、なんかその、夕張っていう文字で、
うん。
アマゾンとか検索するわけじゃないですか。
はい。
だったらその、夕張のパンジューっていう本まであって、
うん。
ええー、って思って。
夕張のパンジュ
ー？なんかね、夕張生まれの作者が、
うん。
夕張の、その前世紀の思い出を綴った本らしいんですけども、エッセイみたいな。
うん。
なんかむちゃくちゃ気になるじゃないですか。しかもタイトルがパンジューって。
うん。
もう読めって言わんばかりの本でしょ？
まあ、豚さんにとってはもうもちろん。でも。読むしかないよね。
でも中古本の出品一品もなしっていう。
ええー。
で、あ、そうなったら、あの、図書館で借りて読むしかないんか、でも図書館って今、検索できるじゃないですか。
はい。
地元の図書館の、その市内の図書館、どこにも在庫なしやし、
うん。
大阪市の図書館にもないし、
うん。
で、京都大学とかそういう、なんかあの、大学系の図書館にも全然置いてないし、
うん。
国会図書館とかもその規模じゃないとないのよ、それ。
うん。
はぁってなった。
なった？
いや、こんな、でも結構レビュー書いてあって、
うん、
かなりいい本です、みたいな。
ほうほうほう。
そういう地味な本で、そんなレビューあるっていうのも珍しいんですけども、
うん。
なんかレビューあるし、あの、作者自体がネットのブログのコメントとかしてるんですよね。
なるほど。
あの、作家ではないけど、なんか思い出を書きたくなって書いたら、友達に絶賛されたんで出版することにしました、みたいな。
うん。
なんかますます読みたくなったけど、こんな、なんか、手に入らない本も、なかなかないなっていう。そんなむちゃくちゃ古い本、90年代とかそんなに出た本、やと思うんですけども、2000年代かな、下手したら。
うん、
いや、2000年代かもしれない。ええー、ってなった。まあまあ、そのパンジュに関しては、さておき、他の手に入る本から読んでいこうと思って、今ちょっとぼちぼち読んでるんで、うん、またなんか、あの、分かったことがあったら言おうと思います。
夕張に対して。
いやいや、今、これ、この、今、この回も僕、分かったことの全部は言えてないんですけども、
うんうんうん、
もう結構その、現地で見たりしたものもあったし、その後、調べたりとか、あと、この映画なんかを見たりとかしてね、
うん、
この映画祭の話とか、あの、今のあの、北海道知事やってるやつが、その市長やった時の話とか、いろいろあるんですけど、
うん、
まあなんかもう、知れば知るほど、なんか暗い気持ちになるやら、なんやらっていう。
なんやらかんやらになる。
とか、夕張に対する興味も、そのメロンの話もまたメロンの話もまたおいおいしたいんですけどもね。
夕張メロンとは。
そうそう、メロン問題とかっていう。
うん。
うん。いや、もう、だから、やっぱり、何一つ夕張に対して知らなかったっていうのを知れた。
知らないからね、だから。
いや、だってなんかその炭鉱の街とかってそれぐらいは知っとけよみたいな話やったかもしれないんですけども、
うん、
正直炭鉱の街っていう印象すらなかったもんね。
ないよ。
もっと上の世代やったらもう夕張といえば炭鉱だろうぐらいの話なんでしょうけど、
うん、
もうそれが全てと言ってもいいぐらい、それなのに全然知らんし、その炭鉱掘る大変さとかって考えないじゃないですか。
うん、
石炭がどんだけその危険なのかとか、ね、海外で買ってきた石炭の方が安いから、
うん、
人が爆死したりとかして、なんかその保証金とか払わないといけないじゃないですか。
うんうん、
それやってられるかっつって、閉山するみたいな。
なるほどね。
いやー、すごい話やなって。
すごい話だな、本当に。
で、内地の、 やっぱり内地の人間とかってその現場とか全く興味ないから、
うん、
夕張とかで、夕張ってのがあるらしいねって言って終わりじゃないですか。その、那覇とか、普天間とか、いろいろ言われても、普天間ってのがあるらしいねとかって言って終わりじゃないですか。
うん。
そんなもん、この、マジで知らないって知らないよねって思う。
思うな。
人って知れるものに限界がありすぎるよね。
うん。
うん。でも、たまたま知れたっていうのでかいなって思いまして。
うん。
なんかもう一回行きたくなって。
夕張に。
今度はメロン見に行こうかなとかなってい
ろいろ。ああ、
噂の。うんうんうんうんうんうん。その新夕張とかそっち側なんですけども。
うん。
井の町とかやったかな、なんか、そういう。まあそんな感じでした。もう衝撃でした、僕は。僕の中で。
はい。
はい。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベントラブレター from サンダー in ナンバーベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな来てね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。